どうも、私が兄です。今回もピチカートミルクさんをお迎えしました。どうぞ。
はい、こんにちは、ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
はい、オープニングトーク何か。
あ、ちょっと僕、内緒しとったんですけど。
はいはい。
結構ちょっと漢字読むのが苦手なんですよ。
そうなんですか？意外ですね。
そうでしょ
う。うん。
で、最近ですね、この辺ぐらいかな、横断幕とか、
うん。
要は生徒さん、中学校とか小学校の生徒が、うん、なんか県大会とかなんか出たりしたら、おめでとう何々くんとかって出るんですよ、僕らの方って。
はいはいはい。
これって全国的にそんなもんですかね？
ああ、出ますよ。
あ、出ます？
うん、横断幕出ますね。うん。
で、最近そこに出る名前がですね、
うん。
読めるのが多いんですよ。
あー、キラキラネームってことですか？
うん、そう、まあ時代なんで、しかもまあ、うん、その、まあ親としてはちゃんとつけとるんで、
うん、
読み方は伏せますけど、言い方は伏せますけど、
うん、
読めるのが多いんですよね。
あー。
はいはい、で、そう思うて目立つじゃないですか。
うん。
で、他の子もほとんどそういう名前が多いんですよ、今。
あー。
そうなってくると、やっぱ時代なんかなって思ってきますよね。
時代ですね。
で、この間甲子園ちょっと見よったんですよ。
はいはい。
で、選手の名前出るじゃないですか、バッターボックスを立つと。
うん。
そこの名前も結構、おっていうのも結構あったんですよ。
ああ、そうなんですか。
ええ
ー。うん、
いや、僕らの時代のとはちょっと違うなっていうのが。
うん。
これはですね、やっぱり、そういう風なんかなって思うんですけどね。
ああ。
だってキラキラから読めんのはちょっとやめてほしいですね。漢字が。ほんと難しい字が多いんですよ。
ですね。
画数が多い方がなんか流行ってますかね、やっぱ。
まあ、使いたい漢字があるんでしょうね。
うん。
あと、その漢字の読みと、全然関係なくてもいいらしいんで、名前って。
ああ、まあ、当て字っぽいやつですよね。
うん。田中と書いて石橋じゃないけど、ほんまになんて呼んでもいいっていう感じな、らしいんで、ルール的にね。
それで珍しいのって僕一個ありまして、お客さんでですね。
はいはい。
数字の1って書くんですよ。
はい。
これでなんて読むかわかります？
ごめんなさい、それ知ってますわ。
あ、知ってます？
二の前でしょ。
ああ、さすがです、ナミさん。
うん。いや、結構有名ですよ。変わった名字で。
多いんですか？
うん。いや、多くはないですけど、変わった名字として有名ですよ。
あ、むちゃくちゃな読み方や思いましたけどね。
むちゃくちゃですよね。1とか1、二の前って。
二の前だから、二の前って言うらしいですね。
うん。
おー。
名字もね、ね、そういうの多いですからね、意外と。
名字なら、ちょっとかっこいいですよね。最近下の、やっぱり、名前負けしなかったらやっぱりかっこいいじゃないですか。土屋太鳳さんとかめっちゃかっこいいですよね。
まあね、あれ本名ですか、あれは。
だし、じゃないですか。
あ、そうなんですかね。
綺麗な顔で太鳳ですからすごい、似合っとるじゃないですか。
そうですね、女の子で太鳳やから、ね
え。ですよね。僕の時代ではそのヒットのあのタオが出てきますね。
ですね。
タイガース。
おっさんの方で行きますからね。
あいつ好きな名前とかってあります？女の子で可愛い名前みたいな。
いやー、なんでしょう。特にはないですね。
ドラクエとか、そのゲームするときの女性のキャラをもしつけるときって、
うん。
どうつけます？
だから、その時の身近におる、だから、その時付き合ってる子とか、そのままつけたりするし、好きな名前っていうのは特にないんですよ。
まあ、うん、僕、3文字、まあ、ドラクエ3文字だって、かなこって言えるんですよね。
柳原かなこ。ちゃうんですか？
そっちじゃないですよ。そっちじゃないですよ。
何のかなこ？
まあ、好きな、バンドのボーカルの子なんですけど、カタカナなんですよ。
うん。
普通の名前なんですけども、カタカナにして、かなこって言えるとかっこいいんですよ、何かしら。
それはでもね、ピチさんね、そのモデルがおるからですよ。僕、それ、 聞いてもかな子で、
ええ、
そんなにいい名前と思う。あ、でも、ももクロの真ん中の子、かな子か。
ああ、そうか、そうか。
うん。
で、出会ってすっごい可愛い子だなって思ったのが、歌子っていう子だったんですよ。
はいはいはい。
あの、詩の、ごん、いうに、寺に、寺っていう字ですよね。
いうに寺。
はい。ごんべんですっけ。
ごんべんな。
ごんべんに寺の方の歌があるじゃないですか。
はいはいはい。
詩の方ですね。はい。私の歌子っていう子ですっごい可愛い子だったんですよ。
ああ。
で、あだ名が歌ちゃんだったんですよ。
それはその子が可愛いからその名前が。
もちろんそうなんですよ。
うん。
そうなんですよ。で、レイコってどう思います？
ああ、レイコ綺麗なイメージですね。
まあ、これ地元の話なんですけど、同級生でちょっと、うん、まあ、クラス1の子が、レイコっていう名前だったんですよ。
うん。
ぶっちゃいけな子がですね。やっぱりそれのイメージがあるんで、やっぱり今聞いても、やっぱりいいイメージがわからないんですよね。
あー、でも、俺、
不思議なもんですね。
そんなもんですよね。
うん。
レイコといえばなんかこう、綺麗な、白鳥レイコ的なね。
あ、
綺麗な名前の、うん。名前の代表的な感じじゃないですか。
そういうイメージがあると、やっぱり僕らとしてはそうなんです。僕の街の人だったらみんなそう思うんですよ。
ああ、街の人がみんなとは思わないけど。
まあ、名前って大切だなと思いますね。
え、だ大切じゃなくて、その人に勝手に結びついてしまうっていうだけでしょ。
そうなんですね。
うん、ねえ、
まあ、それだけなんですね。ただまあ、難しい漢字が多いことなんですよ、ほんと。
あのね、
かなを振ってほしいんです、かなを。
そうなんですよ。僕もね、常々思ってるんですけど、その、濁る名字の人と濁らん名字の人とか言うじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん。もう、統一してほしいんですよね、ああいうのね。
そうですね。
うん。
いや、生にたで、いくたって言うじゃないですか。
はい。
これ、おいだっていう人もいるんですよ。
ああ、そうそう、そういうの。もう統一してほしいんだよ。
生たもおるじゃないですか。
そうそうそうそう。
これ、どれやねんっていう話ですよね。
うん。今もうパッと出てこないけど。同じ感じで、こう、ほんまに微妙な名前のね、呼び方が違うっていうの、ほんま多いから。だから、前回のね、ラブメイト10でもね、
ええ、
エクセルショーさんが1位に挙げた柴崎子。
はいはい。
柴崎やったり、柴崎やったりとか。
はいはいはいはいはいはい。
もう、ねえ、そういう法律作ってくれへんかなと思う、
ね。まあ、統一性がないですよね、ほんま。
うん。まあ、それは多分ね、どっちに統一するかで喧嘩になるんだと思うから。
どっちかしらポリシー持ってるんですよ、ね。
自分の名前変えられたら嫌っていう人多いやろうけど。
ただ横断幕はほんま読めないですわ、最近は。あれちょっとかなふとしいなと思ってますね。
ですね。まあ、基本的にね、読みづらいとか、二通り読む場合がある場合は、絶対かなつけるべきですね。
ですね。
これはね、ちょっと嫌さがで、常々言っていきましょう。
ですね。
うん。
ありがとうございます。賛同していただきまして。
はい。
はい。
ピチさんのためにもカナを打つと。
そうです。もう、できればお便りに関しましても、難しいな思ったら、カッコの後ろにカナ太ってほしいなと思いますんで。
その難しいのレベルがね、ピチさんはちょっと低すぎるんやけど。うん、はい。まあまあ今日も、いろいろ呼んでいこうと思いますんで。
はい。
はい。間違えんようによろしくお願いします。
はい。了解です。
はい。それでは始めましょう。兄の、いやー、探しましたよ。この番組は、私、兄が、毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。ピさん今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ、アニツーの、
はい、
9月号ということで、
はいはいはい、はい、
もう早速紹介していきますね。
はい。はい、
ミルハさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ピチさん、私的に谷村由美といえば、今夜あなたに振られたいです。闇深い、点々、遠い目と書いて、イヤーサガのハッシュタグと、読まないでっていうハッシュタグ。
あ思いっきり読まないでって書いてますよ。
このように、はい、読まれたくない場合は、読まないでという、はい、あのね、ハッシュタグなりつけてもらえたら、これから読まないようにしますんで、はい、あの、こういう、一つの見本として、今回は読ませていただきました。
なるほど、はい。
今夜あなたに振られたいは知ってます？
シングルじゃないですか。
あ、そうなんですか。
知らないですか。
全く知らないですよ。
多分これ、M ステでも歌ってますよ。
あのね、僕ね、あれからちょっと検索したんですよ、YouTube でね。
はいはい。
で、いろんな曲聴いてみたんですよ。知ってる曲ないかなと思って。
はい。
一つもなかった。顔も見覚えないし、曲も知らんし。はい
は
い
は
い、あ、でも、いろんな、感じの曲を出しますね。
そうです。シンガーソングライターですからね。
あれ全部自分で作ってはるんですね。
じゃないんですけどね。
あ、そうなんですね。うん。いやいや、でもね、曲的にはいいなとは思いましたけど、
うん。
もう、ほんまに知らなかったですね。
まあ、星の数ほどアーティストはいますからね。
うん。まあ、時代なんでしょうけどね、なんか、偉い踊ってるやつとかもありましたわ。
あ、ちょっとアイドルチーム攻めるときもありましたね。
うん。むっちゃ古い、なんか、両足バタバタする感じの。
可愛かったんですよ、当時は。まあ、当時は今。
うん。
いや、なかなか、ミナさんが今夜あなた課題隊を選挙するなんて、2ですよ。
ああ、なるほど。
結構、ミナさんってこういうとこ、来ますよね。
ですね、意外とこういう、コアなところも全部、ね。
なんですね。
知ってるみたいな。さらっと来
ました。ね。
じゃあ次、ニジパパさんのやつお願いします。
はいはい。ニーパパ生活参加いただきましてありがとうございます。
はい。
第7回拝聴。ピチカートさんの早口すごい。そして最近アニさんの神々を耳にする機会が。うんうん。これはピチカートさんとの、ミックスアップのせいか？
そうですね。何も。
これがほんまですから。
いや、なんもね、僕はね、滑舌いいなんて一言も言ったことないですからね。
ああ、なるほど。
ピチさんが噛みすぎるから、
先導していったわけですね。
そう。
うん、まあ、引っ張ってしまう。
あとね、イヤサガに関しては僕が全部編集してるんで、これの倍ぐらい噛んでるんやけど、全部カットしてますんで。
そうですよ。聞いた時、あれっていう時ありますからね。
特にドアラジの番外編なんて、
ね、
めっちゃ言い直してますからね。
ほんまですよね。
自分で編集点作って、うんちょっと戻って読み直してますからね、あれ全部。
僕も結構そのまま言ったじゃないですか。
いや、だから僕もね、面白いやつは残しますよ、僕が噛んだやつでも。
ああ。
うん。ただ単に聞きにくくなったらあかんなと思って、カットはするけど。
はいはいはい、はい。
ピチさんのやつはね、おもろいんでね、毎回。
いや、だから笑わしとるわけじゃないですかね。本気で言ってますから。
うん。いや、まあでも、その中でも早口言葉がね、意外と言えたっていうのがちょっと驚きなんですけど。
ああ、なるほどですね。
うん。まあ、これ、この後も出てくるんで、また。
あ、任せてください。
はい。
はい。
続きまして、ピスケさんからいただきました。
はい。
次回のテーマ、かなり気になる。できれば、語らせていただきたい。といただきました。
はい、ありがとうございます。
これはね、
あれですか？藤子不二雄ですか？
と思って、こう僕メールしたんですよ。
ええ、
で、藤子不二雄はもう決まってるんで、って言ったら、いやいや、その次です、とか言って。
何でしたっけ？
僕が女について語りたいって言ったやつですね。
ああはいはいはいはい。
で、すんません、これももうメンツ決まってるんで、って言って。うん。ね、まあまあ、配信的にはこれの一個前に配信されてるんですけど、ラブメイト10。
さっきやったやつ
ですか？そう。今さっきやったやつですけどね。
はい。
うん。まあ、ピスケさんもね、いろんなポッドキャスト出ておられますけど、まあ、多分ピスケさんも好きじゃないかなっていうような話でしたね。うん、絶対参加したいって言ってくれると思いますよ、これ。
結構その、真面目っていうか、その、青春感な部分が、だいぶピスケさんあるんで、 どういうのが出てくるか楽しみですね。
僕のイメージは、
ええ、
ちょっとやんちゃっぽい子が好きなんちゃうかなと思いますけど。
ああ、なるほど。
勝手なイメージですけどね。
じゃあ多分三上セリとか好きなんじゃないですかね。
ああ、意外とそっちも。
ええ。
うん。まあまあ、でもね、結婚されてね、子供も今いてはりますんで、
うん、
最近はそんなチェックはできてないと思うけど、うん、まあでも今回のやつね、聞いてピスケさんまた、お便りいただけたら、
そうですね。う
ん、反応は、いただけると思いますんで、またよろしくお願いします。
はい。
はい。じゃあ、隠れファンさんの分お願いします。
はい。隠れファンさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
世代が違うからスクールウォーズ見たことがなくて知らないけど、コメディドラマにしか聞こえなかったです。わら。
はい。ありがとうございます。
はい。青春ドラマですよ。めちゃめちゃ青春ドラマですよ。
まあね、前も言ったけど、面白いところだけピックアップして喋ったんで、
ええ、
実際はほんまに、熱いドラマですからね。
熱いですよ。ほんと熱いですよ。
うん。
うん、見てない人多いんですね。やっぱりちょっと下に。
ファンさん、だから世代が違うというか、ちょっと若いんだと思いますよ。で、あの当時じゃないと、
ええ、
あの熱い演技は見てられへん可能性もありますけどね。
ああ、なるほど。そうですね。僕今見てもやっぱ暑さは来ますからね。全然抵抗ないですもんね、あれ。
ああ。何なんですね。いや、当時は、当時は見てるからなだけで、
ああ。
逆に今のね、韓流ドラマ。
はいはい。
が僕ちょっと見てれないんですよ。
ああ、そういう感じでしょうかね。
うん。多分そういう、いや、韓流ドラマもね、当時の、大映ドラマに通じる、ものがあるみたいなことをよく言われるんですけど。
ああ、
うん。それでもね、やっぱり僕今、韓流見てちょっとね、ついていけないとこあるんで、
うん、
もしかしたら、見たことない人がスクールウォーズ見たら、そういう感想持つかもしれないですね。
ああ、なるほど。難しいとこですね。
はい。
はい。
エクセリショーさんから、
はい、
スクールウォーズ界が面白すぎてもうやばいといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕は完全世代ですね。
ですね、もう知ってるから、ね、聞いて、シーンが頭に浮かぶって感じでしょうけどね。うん、
ですね。
まあ、で、やっぱりだからさっきも言った通り、その面白いところを全部ピックアップして喋ったから、
うん、
それこそ、あったあったっていう感じもあるやろうし。
そうですね。
うん、で、ちょっと前にね、アメトークで、スクール大遣いがあって、
はいはいはい。
その時にもね、似たようなところはピックアップされて喋られてるんですよ。
あ、でも、そこしかないですもんね。やっぱりみんな見るところにな、うん。
だから、大きな空振りのキックね。あれも映像付きで出とったから。
あ、やっぱり誰しも気になるんですね、あれ。
そうそうそうそう。
うん、
まあまあ、だから、そういうのもあって、まあ、なるべくね、ネタは被らんようにはしたけど、僕、その、アメトークは見たから。
あ、はいはい、はい、
うん。それでもやっぱり、ここは飛ばされへんやろうな、っていうところはやっぱり、ね、語っていたんで。
うん、ああ、なるほどですね。うん、
まあ、スクローズ、もし、見てたけど、まだ聞いてないっていう方がいたら、ぜひ聞いてもらえたら、はい、そこそこ面白くできてると思いますんで。
あと、好評があれば、第2弾の後編という部分が。またありますね。
い
や、
だから見る手段がないんですよ。
あ、
うん。
そうだった、そうだった。
はい。
はい。
じゃあ次お願いします。
はい。川又さんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
アニツ8月号を拝聴しました。早口言葉が得意だというピチガタさんにぜひとも挑戦してほしいです。新春シャンション奏。この、縦書きでしたっけ、これ。
縦書き
この竹垣に立てかけたのは立てかけかったから立て、立て、立て、竹、竹、竹立てかけた。
これこの、
難しいですね。
早口言葉を知ってるでしょ、4番でも。
なんか意味、
読もうと思うから読みづらいだけで。
はいはいはい。
この竹垣に立てかけて。
新春シャンション奏言うでしょ、新春シャンション奏、新春シャンション奏。
あ、言えてますやん。
ええ、新春シャンション奏。
新春シャンション奏。
新春シャンション奏。新春シャンション奏。この立てかけに立てかけたのは立てかけ。立てかけ。
立てかけたと思って。
立てかけた。だから。これちょっと早口言葉いいでんの
読めへんのね。じゃあ、この立て書き、この竹書きに竹、立てかけたのは、竹、立てかけたかったから、竹、立てかけた。
です。ああ、この立てかけに立てかけたかったのは、竹と縦がいけんですね。
ですね。
日本語って難しいですね。うん、これも一生いっぱいですね。
ああ、そうですね。これ、あのね、僕らもこの前にね、ラブメイトテーマを取ってるんで、うん、結構疲れてるんですよ、
ね。あ、ダメージが来てますね。
ダメージが来てるね。これちょっと今頑張って読もうという気にならないんで、はい。また元気に。
これ無理じゃないですか、それでも。
いや、僕言えますよ、これ。やりましょうか。
はいはい。
あ、この竹、この縦書きに、ちゃうわ。この竹、やめよ。今日は無理。
この縦書きに縦書きかかったのは、
縦書きがもう言えないですよね、これ。
そうですね。
じゃあ僕らがもうちょっと疲労困憊すぎてるんですよ。
新春シャンション奏を言いますから、
なんで言えるんですそれ。
これは行きやすいですよ。新春シャンション奏。
ああ、いや、ほんならそれ次にね、
ええ、
もっと難しいの来てますんで。
ああ、わかりました。
烈風太郎さんからいただきました。はい、兄通8月号拝聴。ジョジョの奇妙な病気、病名は何でしょうね、といただきました。ああ、ちょ。ほんで。
待ってね。
ぐずぐずやな、今日。早口言葉。ピチさんに言わせようのコーナー、あ、もうこれちょっと読んでください。
新春ジャズシャンション歌手、新春ジャズシャンソン歌手、新春ジャズシャンソン賞。悪くないでしょ。
まあ、まあ、まあまあ、ちょっと面白くなかったですね。
縦書きよりは、あれでしょ。古くじゃないでしょ。
詩が得意なんですね。うん、
ですかね。
うん、
最後、ピッチさん、足りない目聞くと戻らなくて残念でしたね。
残念でしたね。
僕と烈風太郎さんと、ミルハさんで3人いきますからね。
ああ、勝手に取っといてください、ほんと、ね、いいですよ、うん、編集してあげますんで、取っといてくれていいですよ、それ。
あ、僕が取って送ったらやってくれるんですか？
聞いてみてね。面白かったら出してもいいけど。
あ、ごめん、聞いておさせてもらえば。
うん、兄通番外編か、
はい、
兄津じゃない、いやさが番外編か、
はい、
まあ、なんか番組作ってもいいじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。ピチカートの逆襲みたいな感じで。
わかりました。それを検討させます。
はい。はい。
頑張りましょう。
頑張りましょう。なんかちょっと今日、あれやね、ちょっと疲れすぎてますね、僕ら。この感じちょっと飽きませんね。ちょっと気合い入れていきましょうか。
そうですよ。
よし。聞いてる人に失礼ですからね。
はい。
はい。続きまして、りょうこさんからいただきました。
はい。
ミノタウルスの皿は有名ですね。かたや今はグルメ漫画でやれ高級だ、英語肉だと褒めたたえています。人の業は深い。焼肉食べたい。といただきました。うん、藤子不二雄会ですね。
はいはい。
うん。
知らんかったですけど、うん、もう話聞いて、ああ、好きな感じだなと思いましたね。
ああ、これはね、
ええ。
まあ、有名なやつなんでね。
はいはいはい、はい。
藤子 F 先生の短編集のもう代表作と言っていい感じなんで。うん、
はいはいはい。
うん。代表作やのにかなり狂気な内容なんで。
ああ、うん、こういうの好きっすわ。
女の子が食べられる感じね。
いや、ああいう、デビルマンの原作とか好きなんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん、ああいうのとか好きですね。
デビルマンの原作、あれ何回読んでも意味わかんないですけどね。
ああ、まあ、ホモの話じゃないですか。
ホモ、
ええ、
ホモでしたっけ、あれ。
まあ、両生類なんですよ。
まあまあまあまあ、そうですけどね。
結局、アキナに好かれたいとか好きな気持ちがあるわけなんですよ。
そんな内容でしたっけ？
最後はそんな感じでしたよ。
最後なんか海辺で一人で立てません
でした？そうですね。アキナの死骸を持って。
ああ。
首だけだったかな？
そうですね。
いや、女の子が殺される時とかもすごいですよね。
ああ、首ちょんぱやってましたね。
そうです、そうです。あれがくるくる回して、可愛い子がすっごいこう、気持ち悪い顔になっていくのとか、うわーって思うね。
ミキちゃんやったかな。
いや、そうです、ミキちゃん。牧村ミ
キ、うん。牧村ミキですね。あれ、だから僕ら、アニメでさっき見てますやん。
はいはいはいはい。
完全なヒロインで最後まで、ね、ピンピンしてる子が、漫画では途中で首跳ねられてしまいますからね。
そうですね。うん、まあ、要はあれも漫画しようもないですよね。全然ちゃいますけど。
まあまあ、デビルマンはちょっとね、すごい漫画なんで、うん、まあ読んだことない人は一回読んでみてください。あれはちょっと、
うん、
狂気の漫画ですね、あれもね。あ、
このミノタウルスも狂気の漫画最近ってあるんですかね、やっぱ。
いや、最近ってデビルマンも、藤子不二雄も大昔ですから。
最近こういうのってあるんですかね。
最近はあるでしょ。最近は最近でめっちゃ。
ああ、僕は見てないだけでやっぱり あるはあるんですよね。
ありますあります。よく無料で読めるアプリとかで。
はいはいはい。
ありますよ。ジャンププラスでも。
ええ。
無料で読めるやつでちょっと狂気の漫画ありますよ。うん、
あ、結構ハッピーエンドじゃないのとか結構好きなんですよ。うわってこう、うん、気持ちがどんだまま終わるのも結構好きなもんで、
ね。まあ嫌いじゃないけど好きかと言われたらやっぱ僕ハッピーエンドの方が好きかな、
うんうん。このミノタウロスの皿も結局その、藤子不二雄のいい漫画描いとる、裏で描いとる部分のそのインパクトもありますよね。
ああ、それはありますね。
これが僕エンドコイチの死神君とついでにトンチンカンの差なんですよ。
あ
ー。もう下品なクソギャグをやっとる裏で、めっちゃ感動するアニメ、あ、漫画を描いてる部分で、
うん、
そのギャップがすごい大好きでしたね。
まあね、
藤子不二雄もそういうところがあるんで、やっぱり人気があるんですよね。まあまあもちろんすごい人気なんですけど。
それでなくてもね、これを知らなくても人気なのに、
ええ、
うん、こういうね、意外とドラえもんとかの裏でこういう話も書いてたっていうのが、まあ、その藤子 F 藤尾先生の深さですよね。
深さですよね。
はい。
はい。
じゃあ次お願いします。
はい、ピチカードミジさんからいただきました。いつもありがとうございます。ノムペイさんからいただきました。ありがとうございます。ノムペイ、あ、ノムペイさんね。ノムペイさんの F と A の見分け方を聞いて、なるほど、わからん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ノムペイさんがなんか F と A の分け方書いてたじゃないですか。
うん、
わかるわけないじゃないですか。
いわゆる、叫び声ですね。
はいはいはい。
うん、
A はギャー、ギニャ
ー？ F がワーで、
A
がギニャーっていう。僕もね、なるほどねと言ったけど、わからんことはないけど、その分け方は、はいは
い、
ちょっと違うんちゃうかなと思いましたけど。うん、
僕の言う、前言いましたっけ、パーマンが図工で、ハットリくんが苔、あ、逆か？
いや、そうですよ。
ですね。
パーマンが、逆よ、逆。
パーマンが苔で、ハットリくんが図工でしたね。
うん、うん、そうですね、うん。
あの違いは覚えてるんですよ。
ああ。
あれ別に FA 関係ないですか？
ありますよ。だから、ハットリくんは A 先生ですかね。
ああ、パーマが F。
そうそうそう。
ああ、で、そこ、きっちり分けたんですよね。
分けてはないと思うけど。
うん、そこの違いは分かりましたね。
ああ。
まあ、これはちょっともう2の息ですね。完全に。
あ、まあね、その叫び声で言うとね。
うん、
まあだから、その、漫画の、その、タッチがね、絵のタッチがね、A 先生はやっぱり線が太めで黒が多いんで、
はい。
ちょっとおどろおどろしい感じになるんで、
うん。
だから叫び声もギニャーになるっていう、まあ、そんな感じだと思いますけど。
なるほどですね。
うん、
ちなみに前見ましたけど、笑うセールスマンどっちでしたっけ？
A 先生です。
ああ、いいか。その流れ的には F っぽいんですけどね。
いやいやいやいや。
もう、ああ、やっぱり A ですか。
A 先生の代表格ですよ。
ああ、なるほど。ムマコも A ですね。
そうですね。
うん、
プロゴルファーさんは？
え、この A ですか？
そうそうそうそう。
ああ。で、僕多分 A の A 派ですか ?A 派だかもしれないですね。
ああ、そうでしょうね。
うん。
うん、
でも、キテレツは F って言ってましたね。
あ、そうですよ。
おかしいな。
そう、エスパーマミも F ですから
ね。あ、ですね。
うん。
おかしいな。まあ、どっちも好きですわ、僕。
ああ、まあ、それはみんなそうですけどね。はい、じゃあ次お願いします。
はい、プチカードの皆さんいただきましてありがとうございます。パーマンで、アニさんが言ってた、スーがスーッと消えてはエンディング曲っすね。
これ言われて、
ええ。
全然わからんかったんですけど、わからんっていうか、もう僕ずっとこれはオープニングやと思ってたんで、
ええ。
その、だから、オープニングはパーマン、パーマン、パーマンじゃないですか。
そうね。そうですね。これでもエンディングが、うん、スーがスーッと消えて、パーマンが、で、君のクラスの一番後ろ、あれ、終わりですよ。
終わりでしたっけ？ごっちゃになってますわ、両方。
パッパッパッパッパーマンが、速攻にいる、ですよね。
ああ、そうでしたっけ？
ええ、てれててって終わるんですよ。
ああ、わからん。
結構これエンディングっぽくしっとりした曲なんですよ。
しかも2期でしょ、これ。
一期か二期までのことじゃないんですよ。
ああ、いや、この前、ウィキ見たら二期って書いてましたんで。
はいはいはいはい。
うん、
一期と二期って歌違うんですか？
違うみたいですよ。
僕主題歌はテレレレレレ、パーマパーマパーマしか出てこないんですけど。
うん、僕もそれしか出てこないですけど。二期は二期でまたあるんです
よ、ね。あるんですか？
うん。
おー。たまにパーマ音頭とかありましたよね。
ああ、ありましたね。
うん、とか、絵描き歌とか。
パーマ、ああ、ありましたね。
絵描き歌は僕完璧ですから。
ああ、最後に寝転がすんですよね、あれ。
そう、コロリンコ。
うん。
それを見ていったですね。狼が、狼が。
ああ、ありましたね。
うん。僕、うん、学生の時作った名刺がパーマンの名刺なんですよ。
なんで
いや、わかんないですけど。パーマンの絵描いてましたね。
ああ。まあね、パーマン、あの時もいろいろ喋ったけど、パーマンはほんまにね、ネタなんぼでもありますんでね。うん。
藤子不二雄のアニメの曲ってやっぱいい曲多いですよね。
ああ、そうですね、確かに。
覚えやすいというか、
うん。
記憶に残りやすいというか、狙っとんでしょうけどね。
ですね、キテレツとかもね。
そうです、そうです。
うん。
キテレツ大百科大好きで、僕 CD 持ってましたもん。曲集のやつ。主題歌で全部入ってるやつ。
あの時も言ったけど、キテレツってそこそこの年齢じゃなかったですか？
小学校でしたね。
あれ、小学校やったっけ？
ほんなら。始まった時がですね。
僕が中学ぐらいか。
で、終わり頃はもう高校入ってましたね。で、その頃はもう見てませんでしたけど、
うん、そっか、だから、中学ぐらいから見てなかったのかもしれないですね、僕ね。
そうです、うん。初めのお嫁さんになんかなってあげないとなんかすごい曲ですよ。
ああ、そうですね。
うん。コロスケロックンロールとかですね。
ああ、ありましたね、うん。
この曲データで送ってあげます。僕みんな持ってますから。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ミルハさんからいただきました。 藤子不二雄会聞きました。エスパーマミは私は再放送で見てたのかな。そうそう、わざわざハート型なんです。マミに憧れた子供の頃の私は理想の男性像で高畑さんの名前を出していまし、高畑さんの名前出してます、見た目と頭の良さ、二人の距離感が良かったんでしょうかね、知らんけど、といただきました。
はい、ありがとうございま す。
エスパーマミといえば
もったい好きですね、とこさっきの主題歌がもうめちゃめちゃいい曲ですよね。
あ、もうエスパーマミはね、キテレツ以上に見てなかったですからね。
なんでです？
だから、そこそこの年齢やったんちゃいます、僕。
ああ、もうこの頃はもうあの、富士工場ランド？
うん。
もうあれが毎週楽しみで、僕らのとこ火曜日だったんですけど、あの、わいわいわいとなだいだそうっていつも主題が流れてたんですよ。
全然覚えないな。
まあ、マジっすか。エスパーマミは確か鳥でしたかな。
え？ 30 分番組じゃないんですか、エスパーマ
ミ。富士工場ランドっていうのが1時間番組なんですよ。
ほう。
その1時間の中に、富士工場のアニメが3個か4つぐらいあるんですよ。
あ、そうなんですね。
だから、順番違うかもしれないけど、ウルトラ B あって、エスパーマミあって、プロが去るっていうような形でやったりするんですよ。
へえ、
うん。
その中に、あの、短編もあったってことですか？
いや、短編覚えてないです。
あれ、有名どころランドじゃなかったですかね。
藤子不二雄、ワイド？
ワイド？また新しいの出てきたけど。
ちょっと、こんがらがってきたな。そんな、ウルトラ B とか、いろいろあったと思うんですけどね。猿もそんな感じましたよ。エスパーマミも。
ああ、女、俺もそこ、猿もね、アニメでそんな見てないんですよね。
あ、だからもう、この藤子不二雄ランドの時ですよ。
もうだから、一旦、その、卒業するじゃないですか、この、中学ぐらいになったら藤子不二雄。
はいはいはいはい。
多分その頃やったんでしょうね。
でしょうね。僕多分中学校の時ではそうですよ。
うん。
エスパーマミを僕も大好きでした、可愛くて、マミちゃんが。
ああ、おっぱい見れるし。
そうです。興奮しましたね。あの、マミちゃんのお母さんの声が、
うん。
あの、ハマーンカーンの声の人なんですよ。
ええー、そうなんですね。
だからあの、高貴な声がすごい優しい声なんですよ。
ほうほうほうほう。
すごい、わーって聞いてましたね。ハマーンさん優しいって聞いてましたよ。
そうなんですね。
で、高畑さんは、
うん。
まあ、あの、ミナーさんは憧れ取ったんですけど、
うん、
あの、ビジュアル的にはそのパッとしないんですよ。ですけども、マミちゃんと言いながらになるんで、うん、あ、こういうのか見た目じゃないんだなって思ってた記憶がありますね。
ああ、いや、僕もそのイメージなんですよ。そんなにかっこよくなかったイメージなんですけど。
ええー。
うん。あの、よく、藤子不二雄の漫画に出てくるやつの、浪人性的な、キャラいるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
あれと似た見た目のイメージだったんですよ。
あ、そうですね。うん、スマートでないですし。
うん。
うん、でもいい感じなところがですね、あの、僕はもうほっこり見てましたね、これは。
ああ、なるほど。
S1A の終わりの歌もいいんですよ。
うん。
まあ、それだけですけど。
はい、じゃあ次お願いします。
はい。ドンペイさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
長々とおしゃべりしましたが、聞いてみるとあっという間ですね。説明下手ですいません。昔から苦手でして。でも、編集うまくて助かりました。また別の機会があればお声かけてもらうと嬉しいです。お二方、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ロンペイさんは藤子F 藤二雄会に出てもらいまして、
はい。
まあ、喋ってもらったんですけど、
ええ。
まあ、あの、おしゃべりが、っていうより、説明ベタですいませんって書いてあるんですけど、
ええ。
短編のね、
はい。
話を説明してもらったじゃないですか。
ええ。
題名忘れたけど、まあまあ話をね、こう説明してください言って説明してもらったときに、
ええ。
かなりね、
ええ、
間が空いてたんですよ。
あ、そうなんですか？
うん。で、って感じで、こう、ずーっとね、考えながら喋ってはる感じで、
ええ。
うん。あ、緊張してはんのかなとか、ちょっと喋りにくそうにしてはるなとは思ったんですけど。
はい。
うん。まあまあでも、その、間は詰めればいいわと思って、編集でこうガッと詰めたんですよ。
はいはいはいはい。
うん。で、実際喋ってるときはね、結構間空いてて。
はい。
で、まあでも、編集してみたら、普通に、そんなに気にならずに聞けたんで。
あ、もう全然そんなのわからなかったですよ
ね。うん。だから全然問題はなかったんで、
うん、うん。
あれで全然いいんですけど。
うん。そうですね。
昔からこう苦手っていうか、まあ、緊張しはるんかもしれないですね。
もう結構ドミさんの聞き慣れとるもんで。
うん、
全然、あ、普通でしたけどね。
うん。だから熊本でね、一緒に飲んだ時もね、普通にペラペラ喋ってこういろいろ盛り上がったんで。
はいはいはい、はい。うん。
説明が始まった時に急に、間がすごい空いたんで。
はいはいはい。
あれどうしたんかなとは思ったんですよ。
ああ、うん、なるほど。
まあ、これ多分慣れもあるんちゃいますかね。このスカイプ通して喋るとか、そういうこと。
はいはいはいはいはい。
うん。普通に多分、ね、その話が苦手とか説明下手っていうイメージはなかったんで、喋った時に。
はいはいはいはい、うん。
だから全然大丈夫だと思いますよ。
そうですね。
うん。また、機会あれば、またお声掛けしたいと思いますんで。
はーい。
はい、お願いします。
はい。
続きまして、ニジパパ生活さんからいただきました。
はい。
皆さん漫画で読んでる作品も多いんですね。自分は基本アニメでした。ドラえもん、エスパーマミ、キテレツ、パーマン、お化けの Q 太郎くらいがリアルタイムで見てた作品ですね。自分で見てた Q 太郎は靴にも化けてた気がしました。あ、気がします。といただきました。
いい、ありがとうございます。
まあ、確かにね、藤子不二雄はね、漫画で読むよりもアニメで見てる人の方が多いとは思いますね。
うん、もう僕も一緒、もう、ニジパパさん一緒ですよ。本当、基本アニメですからね。
うん。
うん。原作あるかもしれないような年頃でしたから。
うん。
うん、
僕はね、一番最初に買った漫画がドラえもんなんですよ。
はいはいはいはい。
多分ね、小学校入るか入らんかぐらいで。
ええ。
その時に、その正月に、いとこの兄ちゃんに連れて行ってもらって、
ええ、
で、もらったお年玉で漫画を買ったんですよ。
はいはいはい。
その時がドラえもんのね、3巻か4巻ぐらいだったんですよ。
ああ、ドラえもんの長編の漫画の、うん、大恐竜、大魔境、
うん、
その次何でしたっけ、あ、恐竜、宇宙開拓史でしたっけ、
いや、そう思った後ですよ。海底
魔界、あ、魔界大冒険までがセットになった、めっちゃ分厚い、うん、分厚い雑誌を買った記憶があるんですよ。
う
ん、
僕も持ってました。
ありました、ありました、うん。それを何でも見てましたね。
あれね、あれ、めっちゃ良かったですよね。
あれはありましたよね、
うん、映画見てる感覚で漫画読めるんですよね、あれ。
そうです、そうです、うん。
僕何回も見ましたわ、あれ。
めっちゃ太かったですよね。
うん。
うん。ああ、やっぱ持ったんですね。よかったよかった。ドラえもんってあれを思い出しますね。
うん、だから僕が最初にそのドラえもん買って、そっからドラえもんを集め出して、
うん、
で、パーマンとかオバキューとかキテレツとかにも手出し出して、
うん、
もう最初の頃はもうかなり持ってましたね。
ああ、うん。そう、このようなその話を聞いてちょっと思い出したのが、うん、まあ、ドラえもんのゲームがあるじゃないですか。
はいはい。
いろいろ。
うん、
ドリームキャストでドラえもんが出たのって覚えてます？
いや、僕ドリキャストを持ってないから、
あ、
全然チェックしなかったけど。
僕持ってんですよ、それ。
うん。
で、結構一時期プレミアついたようなソフトなんですよ。要はのび太くんを育てるゲームなんですよ。自分がドラえもんとなって。
うん。
で、のび太くんがこうやってくるんですけども、
うん、
それの話を聞いて、その、アイテムを渡すタイミングっていうのを自分で見つけて渡すんですよ、そこで。
はぁはぁは
ぁ。だからシミュレーションゲームなんですよ。
ああ、斬新ですね、それ。
そうなんですよ、
うん。
で、もう適当に渡したらもう適当に使って、のび太くんが悪い方向行っちゃったりするんですよ。
ああ。
そういうゲームがあるんですよ。
へえ、それちょっと面白そうですね。
今度ちょっと写真出しますわ。
うん、いいですね。
はい。
で、こう書いてくれてるのが、その、九太郎が靴に化けてたっていうの。それ、これを見てね、あったと思いましたね。
靴に化ける？
うん、靴だけ化けれるんですよ。
あ、Q ちゃんが。
うん。変身が苦手で、ほとんど変身できひんけど、
はいはいはい、はい。
化けた時に、その、化けるのが、靴にだけは化けれるっていうのを、なんとなく思いました。
ですね。
うん。すごいな。虹パパさんこんなんよう覚えてたなと
思って。歌は覚えとるんですけどね。
あー、キュッキュッキュッですね。
それ、一番最初はキュッ、キュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッじゃないですか。
頭のてっぺんに毛が3本じゃないですか。
それ一番最初じゃないですか。クエスチョン、クエスチョン、クエスチョン。
それは。
僕はその時代ですよ。
ああ、なるほどね。そっちの方ですね。僕はもっと前から見てますから。
で、もう一個がその、あいめおばきうけが三本とかいう歌なんですよ。かきくけそす、え？かきくけ、さしすせそそっかしいけれど、僕はおばきうけが三本やつなんですよ。
それはちょっと覚えてないですね。
これが二期か終わりの歌かどっちかだったと思うんですけどね。
ああ、覚えてないな
ぁ。まあ、これ新しいのですかね。
多分、新しい方
ですね。初代や。白黒ぐらいじゃない
ですか、それ。白黒、わからん。でも僕らの見てた時代って大抵、あれなんで、再放送なんで。
はいはいはい。
うん、ドラえもんぐらいですよ、生で見てた。生っていうか、リアルタイムで。
ああ。
まあ、パーマンも、リアルタイムかな。で、キテレツとかエスパーマミはちょっと遅れて放送が始まったんで。
ええ
ー。うん。そうやな。だから、怪物くんとかも下手したら、
ああ。
再放送やったかもしれんな。
ふんがふんがフランケンですね。
そうそうそう。
ざますざますの。
その、オープニングでね、こう、
ええ、
ドラキュラとか、ええ、が言い合いしてるんですよ、喧嘩で。ええ、
はいはい。で、うるさーいって。
うるさーいで始まる。
はいはいはい。
あのオープニング好きでしょ。
ですね。うん懐かしいな。
懐かしいな。結局、怪物くんって帽子脱いだんやと思う。
脱いだような気がしますよ。脱いで、なんかツルツルを見せたんですけど、で、ヒロシがびっくりしたんですけど、ほんまはそれもなんか違っとったらしくて、
うん。
ちゃんと、黄色い髪が入っとったような気がしますけどね。
そうやったかな。全然覚えて、絶対脱がへんかったじゃないですか、最初。
はいはいはいはい。
うん
最後、そんな感じだったような記憶があります。違うかもしれないですね。
まあ、そのうちまた、A 先生会もやりたいと思いますんで。
はいはい
はい。はい、その時また語りたいと思います。
はい。
じゃあ次お願いします。
はい、ソルト参加いただきました。ありがとうございます。エスパーおまみのテレポートーンと、モンガーのテレポートーンは一緒だった気がします。モンガーが、ちょっと僕わかんないんですけど、何でしたっけ、モンガーって。
モンガーは21エモン、ですね。
あ、歌しか知らんわ。エスパーマリのテープのもわかりますよ。
うん、それだからそれと一緒です。
あまあ、うん、同じとこ作ったんでしょうね。
うん、まあ僕両方見てなかったんでわかんないですけどね。まあこんなことも覚えてるんだねこの人はね。
当たり前のように書いてますね。
ねなんで覚えてんねやと思いますけどね。うんついでにもう一個お願いします。
はい。またそれとお願いいただきましてありがとうございます。イヤサガのテーマ、提案なんですが、屋敷高人はどうですか？私は全くわかりませんが、嫁さんは一緒に仕事したことがあるそうです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
屋敷高人ね。
ええ。
どうしたら僕はわかりますよ。でも、全国的じゃないじゃないですか。
まあ、大阪中心の人ですよね。
そうそうそう。東京は絶対嫌とか言って、まあ、昔東京に仕事に行って、大喧嘩して帰ってきたらしいんですけど。
はいはいはい。
それから、その東京はいかんとか言って。
ああ、
うん。未だに日曜日にあれやってるじゃないですか。そこまで行っていいんかい。
はいはいはい。
あれは、その、もともと屋敷高人に出てたんですけど。
ですね。
うん、全国でね、放送がどんどん広まっていったんですけど、
ええ、
東京だけは流さないっていう。 いまだに東京流してないらしいですからね。
ああ、もう、屋敷隆のあれなんですかね。
うん。もう、だからこそ東京に流れへんから、その、東京から来た人たちが自由に喋れるっていう形にしたかったらしいです
よ、ね。ああ。
うん、
屋敷隆に最初あのガンダムの歌を歌ってましたよね。
ああ、砂の十字架ですね。
そっちが先なんですよ。
ああ、そうですね。いや、僕らもそうですよ。最初に知ったのはあっこですよ。
で、ひらがなで屋敷隆って書いてありまして、ね、誰やこれ、うん、と思いながら見せた記憶がありますね。
うん。ですね。まあ、ヒット曲っていうよりね、普通にあのベストアルバムとか持ってましたんで、僕。
あめっちゃ好きやねんよ。屋敷隆でしたっけ？
そう。
うん。
いっぱいありますよ。ヒット曲は。
あ、そうなんですね。
ヒット曲っていうよりね、いい曲ですね。あの、未練とか。
ああ。
うん。
ほんまに。その、島田紳助の先輩みたいなイメージがやっぱありますね。
ああ、仲は良かったけど、別に先輩後輩ではないですね。
なるほど。うん、ああ。系は一緒の系じゃないっすっけ？ちゃいますか？
まあだから、ミュージシャンと、漫才師やから。
そうか。うん、その、喋り方とか、その、笑いの取り方が似たような感じ
で。ああ、まあそれはあるかもしれないですね。
うん。
うん、もう破天荒なんでね、とにかく。
ですね。
うん。あの、うん、高人のバーっていう大阪の番組があったんですけど、
それはなんか見たことありますよ。
ああ、そっかそっか。大阪にいてあった時ありますもんね。
いや、深夜かどっかにやってたんじゃないですかね、こっちの。
そっち今やってたんですか？
おそらく。記憶すごいありますね。
ああ、もう完全にバーの形にして。
ええー、そう、
うん。で、その、バーテン役に、トミーズのマサット。
ああ、絶対それやってました。うん、こっちで。
で、実際にお酒を出して、お酒飲みながら収録するっていう。うん、
深夜です。
そう。
やってました
ね。そうですね。で、その気分が乗ってきたら歌を歌い出すとかね。
わぁ、トミーズのマサがそのバーテンダーのすっげえ覚えてます
わ。あれめちゃめちゃおもろかったですからね、あの番組。うん。
あれまで全く忘れてましたわ。
うん、だから屋敷隆人はね、それは語れますよ、僕なんぼでも。ただ需要があるかどうかですね。う
ん、この嫁さんが一緒に仕事したことがあるのは何の仕事上なんですかね。
ですね。まあ、
テレビ局。
奥さんこっちの、淡路島出身なんで、関西の方なんで、まあ、なんか、つながりがあったんでしょうね。
テレビ関係ですね。
か、まあ、音楽の、その、コンサート結構やってるんで。
はいはいはいはい。
うん、まあ、この人も、コンサートって言いながら、2、3曲歌ってほとんど後喋ってるとか、そんな感じらしいですけどね。
なるほど。
うん、まあ、伝説はいっぱいありますよ、この人は。
うん。ね。
あ、だから、思ったんですよ。こういうね、こう、リクエストをちょこちょこもらうんですよ。ドアラジのね、チームの中でもね。
はいはい、はい。
例えば、スチュワーデス物語を、話してほしいとか。
ああ、はいはい、ありましたね。
うん、とか、その、あれ、8時台全員集合とか。そういうのをね、ちょこちょこね、もらうんでね、その、一本取るんじゃなくて、
うん、
その、小ネタ集的な感じ。
ああ、そうですね。
うん、ここで、こう、ちょこちょこやっていってもいいですね、まとめて。
うん。
うん。
そうです。それ、さすがに1時間はきついかもしれないですね。
ですね。だから、まあそういう、小ネタって言うとちょっとあれなんで、うん、
はい。
なんかコーナー名、
懐かしのみたいな感じじゃないですか。
まあ懐かしくなくてもいいんで、だから、ファミマガで大ギリンってあったじゃないですか。
はいはい。
あれの、小ギリンみたいな感じで。
はいはいはいはい。
うん、そんな感じで、大、小ギリンですね。小ギリンにしましょう。
今なんかいただいたみたいな顔して
る、ね。あれもまあもともと大ジリンから来てるんやけどね。うん、まあまあまあ、そのうち、そういう、ネタ集めてちょっとやりたいと思いますんで。
はい。
はい。
エニックさんがいただきました、バナナマンのラジオの というくだりは、静岡塩漬けゲーム。
ああ、それそれそれそれそれ。
A、静岡。B、静岡塩漬け。C、静岡塩漬け静岡。D、静岡塩漬け静岡塩漬け。言い間違えたり噛んだりしたら負け。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それ、前に早口言葉の話をしてた時に、
はいはいはい。
僕が、バナナマンのラジオでそういうゲームがあるっていうのを、ただ、どんなゲームやったっけって言うと、結局思い出せなかったんですけど、
はいはいはい。
それのことなんですよ。で、それが、ね、バナナマンのラジオでめっちゃ盛り上がってて、
めっちゃ簡単じゃないですか。
と思うでしょ。意外と言えないんですよ。
でだから僕がまず静岡って言ったら、兄さんが静岡塩漬けって言って、僕が静岡塩漬け、静岡って言うわけですね。
そうそうそう。
あ、そう、見ずに言うわけですよね。
そうそうそう。一回やってみましょうか。
はいはい。
静岡。
静岡塩漬け。
静岡塩漬け、静岡。
静岡塩漬け、静岡塩漬け。
静岡塩漬け、静岡塩漬け、静岡。
静岡塩漬け、塩漬ほんまや。
言えないでしょ。
静岡塩漬け、静岡塩漬け、静岡塩漬け、静岡。
だから、それ読んだら飽きませんよ。見たら言えてしまうから。
はいはいはいはい。
うん、頭ん中で。
あ、篠塚出てきましたもん。
そうそうそう。だから、これがね、意外とね、やっていくとね、一回目で噛んだりするんですよ。
あー、なるほど。うん、そうかそうか、自分何番目やってわからんなってきますね。
うん、静岡。
静岡塩漬け。
静岡塩漬け、静岡。
静岡塩漬け、静岡塩漬け。
静岡塩漬け、静岡塩漬け、静岡塩漬け。あ、ちゃう。
静岡
塩漬け。いこうかと。で、こういう、こう、わからんようになるっていうやつですよ。
あー、これ、丸したり書いちゃい、しちゃいけないですよね。
そうそうそうそう。
あー、これきついっすわ。
うん。これで、こう、噛んだりした方が負けで、なんか、罰ゲームとかいうのをやってました。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
舐めてましたわ。
これがね、えらい盛り上がって、その、ラジオでね、3週ぐらいやってたんちゃうかな。
ああ、うん。静岡。
静岡塩漬け。
静岡塩漬け、静岡塩漬け。
静岡塩漬け、静岡塩漬け、静岡。
静岡静漬け、静岡静岡。
もうダメ、もうダメです。っていうか、一個多かったですよ、今、ピチさん。うん。
ああ、これ難しいわ。
うん。で、これ3人とかでやると、またね、わからんようになってくるんですよ。
ああ、ダメだ、ダメだ。
うん。
これ、難しいわ。
うん。
なるほどな、いろいろありますね。
ですね。これね、前もね、コメア88の方でね、検索引っかからなかったやつあったんでね、ちょっと漏れてるやつあるかもしれないですけど、もし読み、忘れてるよっていうのあったらまた言ってもらえたら、
はい。
はい、読みたいと思いますんで、あとね、あれを書いてくれて、レビューをね、
ああ、はいはい。
書いてくれてるやつがあるんですね。
はいはいはいはい。
じゃあ、レビュー紹介します。
はい。
今、一番ハマっている。ということで、星をいただいている、2-0817 さんからいただいてます。
お
ぉ。私は、この番組のパーソナリティの兄さんが、今一番ポッドキャスト界で、面白くて一番ハマってますと。
ベタ押しじゃないですか。うん、
話してるテンションが低く聞こえるのに、話の起承転結がしっかりしていて、計算された笑いを試行錯誤されているのが伝わります。おバカな。っていうか、今日、ぐずぐずですけどね。ごめんなさいね。書いてくれてるのに、ね。
べった褒めじゃないですか。
あと、補佐役の準レギュラー、ピチカートミルクさんとの掛け合いも抜群です。
書いてくれるのが、ありがとうございます。
楽しいお話を聞いた後に、お便り会でもう一笑いしましょうと。うわぁ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2-0817 さんから。
ありがとうございます。
素晴らしい。こういうの待ってますよ、ね、
あ
ちょっと褒めすぎですけどね。
ですね。ちょっとむずがいくなりますけど、うん、なんか嬉しいですね。
嬉しいですね。
うん。
こう、 お便り会でもう一笑いしましょうっていうのはこのアニーツーの話だと思うんですけど。
ああ、
ごめんなさいね、今日。僕らのね、ペース配分完全に間違えまして、ていうか、取るつもりなかったっていうのもあるんですけど、今日取っとかなかんな思って、ね、急遽、このアニーツーを取り始めたんで、もう完全に前回のラブメイト10で僕たちのライフがなくなってしまいましたね。
精神的にも出しすぎましたね。
出しましたね。はい。ということで。じゃあもう今日はこれぐらいに終わりにしましょうか。
はい。
はい。エンディングでーす。
はい。
ですね、私ね、とあるポッドキャストにゲストに出てきまして、
あら。
まあ、それ、あれですけどね、この間、ドアラジでも喋った、あ、これでも、ね、
ああ、なるほど。
うん。順番が逆になってるかもしれないですけど、ポッドキャストの中の人っていう、
うん、
ポッドキャストを、紹介する番組なんですけど、そこに僕が出てこうインタビューされる形で、いろいろ答えてきたんですが、うん、まあ、コメヤ88の紹介という形でコメヤンとして出てきたんですね、うん、で、コメヤンなんですけど、うん、兄という名前でもいやー探しましたよっていう番組もやってますっていう話をしてきまして、で、そっち側も、コメヤンは、兄っていうことは内緒にして、やってますんで、うん、その、コメヤンの方では、この、ポッドキャストの中の人に出ましたっていう話は、ちょっと出せませんっていう、ちょっと最初に、断り入れてたんですよ。
はいはいはい。
だから、向こうではね、申し訳ない、触れてないんですけど、こっち側の方でね、ちょっと告知させてもらおうと思いまして、うん。だから、その、コメヤ88がなぜ始まったかとか、
はいはいはい。
なぜ、兄じゃなくてコメヤンなのかとか、そういう話もね、ちょっといろいろしてきましたんで、
うん。
うん。まだ聞いてない方は、ちょっと、ポッドキャストの中の人で検索してもらったら、うん、まあ、そういう裏話も聞けると思いますんで、
はいはいはい。
はい。ぜひとも聞いていただきたいと思います。
もう、別個、ポッドキャスターの風格が出てましたね。
ねえ。あれ、あれドアラジでも言いましたっけね。僕は直前まで寝てたん
で。余裕ぶちかましてたからね。
ああ、ほんまにね、もう、ちょっと寝とかんとこれ、ちゃんと喋られへんわ思って、ちょっと寝たつもりががっつりもう、ほんまに直前に起きてしまったんで。
はいはい。そういう間寝起きかなっていう感じになってきますね。うん、聞こえてきますね。
もうバタバタして、もう、すんませんすんません言いながら始まりましたん
で。いや、でも、素晴らしかったですよ。よかったですよ。
ありがとうございます。
はい。
はい、まあ、よかったら、そちらの方も皆さん聞いてみてください。
はい。
はい。っていうことで、終わっていきます。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで、ハッシュタグはハッシュタグいやさがをつけて投稿していただけると番組内で紹介するかもしれません。はい、じゃあ終わります。
はい、
お相手は兄と
石川とミルクでした。
それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。